ている御言葉に聞きましょう。テモテへの手紙1:5-16。老人を叱ってはなりません。むしろ自分の父親と思って諭しなさい。若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。身寄りのないやもめを大事にしてあげなさい。やもめに子や孫がいるならば、これらのものにまず自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを学ばさるべきです。それは神に喜ばれることだからです。身寄りがなく一人暮らしのやもめは神に希望を置き、昼も夜も願いと祈りを続けていますが、放縦な生活をしているやもめは生きていても死んでいるのと同然です。やもめたちが避難されたりしないように次のことを命じなさい。自分の親族、特に家族の世話をしない者がいれば、その者は信仰を捨てたことになり、信者でない人にも劣っています。やもめとして登録するのは60歳未満の者ではなく、一人の夫の妻であった人、良い行いで評判の良い人でなければなりません。子供を育て上げたとか、旅人を親切にもてなしたとか、聖なる者たちの足を洗ったとか、苦しんでいる人々を助けたとか、あらゆる良い技に励んだものでなければなりません。年若いやもめは登録してはなりません。というのは、彼女たちは情欲に駆られてキリストから離れると結婚したがるようになり、前にした約束を破ったという非難を受けることになるからです。その上、彼女たちは家から家へと回り歩くうちに怠け癖がつき、さらにただ怠けるだけではなく、おしゃべりで詮索好きになり、話してはならないことまで話し出します。だから、私が望むのは、若いやもめは再婚し、子供を産み、家事を取り仕切り、反対者に悪行の機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンについていったやもめもいるからです。信者の婦人で身内にやもめがいれば、その世話をすべきであり、教会に負担をかけてはなりません。そうすれば教会は身寄りのないやもめの世話をすることができます。それでは、神に希望を置いて生きる生活と題しまして、先生に説教をお願いします。
ただいま、テモテへの手紙1:5-16までをご一緒にお聞きしました。1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。老人を叱ってはなりません。むしろ自分の父親と思って諭しなさい。若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。今日もそうですけれども、教会にはさまざまな世代、さまざまな背景をお持ちの方がおいでになります。で、そのすべての人たちをジッパー人からげにしてしまったり、杓子定規な対応をするのではなくて、一人一人について大事にしながら向き合うということをパウロはここで若いテモテに教えています。例えば年齢を重ねた方々については叱ってはならない、そうここに言われています。厳しく咎め立てをするというのではなくて、それよりは幾分、いやかなり抑えた調子で話しかけるように、そう勧められています。人生経験が豊かな方々というのは、わずかな言葉の違いにも気がついて理解がゆくためです。年配の男性は父、 年配の女性は母、また若い男性は兄弟、女性は姉妹と考えて温かく接するように、そう勧められています。教会が一つの家庭のような空気の中に形作られていくのだということがここからわかります。ただし、テモテは比較的若い男性の伝道者ですので、若い女性の信徒たちと交わる際に一つの節度を置くのがいいと、パウロはそう考えたものと思います。ここでは清らかな心で接するようにと、あえてそういう注意がされています。で、さて、そんなふうに男性の年長者と女性、男性の年長者と若年者、女性の年長者と若年者にそれぞれ配慮する心の置き方を教えた後で、パウロは5番目の範疇として身寄りのないやもめたちを大切にしてあげるように、そうテモテに語っています。3節のところです。身寄りのないやもめを大事にしてあげなさい。で、このあと今日の箇所はずっとこの身寄りのないやもめたちが教会の中でどんなふうに扱われるべき存在なのかということについて語られていきます。このやもめたちは最初の頃の教会の中でどんなふうに扱われ、またどんなふうに仕えて生活していたのでしょうか。まず3節のところには、こういうやもめ、未亡人たちは大切にされなければならない、そう教えられています。しかしそれはただいたわればいいというだけではありません。そうではなくて、この人たちを信仰者の手本として大いに敬うべき存在として考えるのだというふうにここには教えられています。5節にこう言われています。身寄りがなく一人暮らしのやもめは神に希望を置き、昼も夜も願いと祈りを続けます。今日のところに何度も繰り返して身寄りのないやもめとか、身寄りがなく一人暮らしのやもめという言い方が出てきます。で、終わりの16節のところにももう一度この言い方が出てきて、教会はこういう人たちをいたわり、敬い、そしてお世話をするのだというふうに教えられています。身寄りのないやもめと何度も繰り返して語られることから気づかされるのですけれども、夫と死に別れた未亡人たちの中には身寄りのある人たちというのも、これは当然いたわけです。今日でもそういうことはありますけれども、結婚生活をしてどちらか一方が先に召されてしまう、その時に子どもたちがさらに家族として残っている、そういうこともあります。当時でもそうだったんです。身寄りのないやもめ、未亡人たち、すなわち子どものいない女性がどうして教会の中で大事にされ、生活を支えられ、世話を受け保護されたんでしょうか。それはこの初代教会の時代にはです、まだ社会的に女性が働いて生きるための収入を得るという道がほとんどなかったからなんです。当時の女性というのは今日みたいに、一人暮らしで、お金を手にして生きていく、そういう術がありませんでした。実際にそんなふうにできなかったんです。まず結婚というのが今よりずっと早い時期に行われたのだと、そんなふうに当時の社会のことを記した本には記されます。だいたい14歳から15歳になるともう結婚するというようなことが起こったようです。で、女性の側はそれくらい結婚が早いんですが、男性の側はそうはいきません。家族を養う収入を得なければならない。で、そう考えればどうしても男性はそんな14歳や15歳で結婚などしてやれませんから、結婚するときに男性の方が少し年上になってしまうというのはやむを得ないことでした。するとどうなるか、同級生の結婚なんてのはほとんどないわけですから、女性の方が男性よりも長生きだということを考えれば、 今よりもずっと多くの場合に女性の方が一人残されるということが多かったわけです。その時に男の子がその家に生まれて成長していれば、その息子がお母さんと自分の家庭を養うというふうになります。息子がいない場合には夫の親族の誰かに世話をしてもらう、それが当時の社会的な習わしでした。ですから4節のような言葉が出てくるわけです。やもめに子や孫がいるならば、これらのものにまず自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを学ばせるべきです。それは神に喜ばれることだからです。今日も先ほど礼拝の中で唱えましたが、十戒の戒めの5番目に、あなたの父母を敬いなさい、そういう言葉があります。子供が生まれてくると、両親はあらゆる努力を払ってその子の成長のために仕え、その子を守り育てていきます。親の保護や犠牲がなければ子供たちは育っていくということはできません。で、そしてその子供がすっかり成長にして大人になったときに、今度は逆にその大人になった子供たちが自分を育ててくれた年老いた親の面倒を見て支える、それが神様に喜ばれることなんです。で、そんなふうに支えてくれる家族がいる未亡人の場合には、その家庭の中で安らかに看取られながら晩年を過ごしていくということが未亡人本人にとっても幸せなことですし、子供や孫たちにとってもとても大切なことだったわけです。しかし何かの理由でそういう家族のつながりをすべて断ち切られてしまう、身内や身寄りの保護が全く受けられない、そういう境遇にある天涯孤独な未亡人というのも生まれる場合があります。で、そういう境遇に置かれた人たちは教会の中で特に覚えられ、そして特別な立場に置かれた人、そういうふうに考えられたのでした。実の子や孫、あるいは夫の兄弟たちや実家から支えてもらえない場合、そういう未亡人たちは行き場がなくなるということになります。今からどこに身を寄せるかという意味の行き先がなくなるというだけじゃなくて、その場合には生きていくこと自体が大変困難だというふうになってしまいます。そしてそんな時にこそ、実は教会の交わり、教会の群れというのが進化を問われるというふうになって、また進化を発揮したんです。年老いた男性を父、若い男性を兄弟、年長の女性を母、若い女性を姉妹、そう呼んでお互いを助け合う教会の交わりというのは、身寄りのない行き場のない一人暮らしの女性たちを特別な孤独と試練を神様からいただいて教会のために、ね、嘆きを経験している人たちとして大切に扱ったんです。で、そういう人たちは、そういう女性たちは確かに身寄りがなくて孤独を感じてはいましたけれど、しかし単に寂しいだけの老後を過ごしていたというのではなかったようです。この未亡人たちはその孤独なよるべない生活の中で、人ではなくて神様にこそ希望を置いて、そして教会に支えられながら、もうじき訪れてこられる主イエスキリストを思って、昼も夜も祈りを絶やさなかったのだ。五節にそう言われています。身寄りがなく一人暮らしのやもめは民に希望を置き、昼も夜も願いと祈りを続けますと言われている通りです。で、この頃の最初の頃の教会っていうのは、よみがえって天に上げられたイエス様が本当に間もなく自分たちが生きている間にも弟子たちを離れて天に上げられたのと同じ様子で、逆に天から自分たちのもとを訪れてくださるんだと、そう信じていました。主が再び自分たちを訪れてくださる再臨の日が近い。で、その日がいつどんな様子で 起こるのかということまでは分かりませんけれど、しかし今この地上を生きているキリスト者たちと、それから地上の生活を終えて天に上げられた聖なる者たちがもう一度イエス様が訪れてくださるとき、神様の前で一つに合わされて永遠に神様を讃えて礼拝する、そういう新しい生活に自分たちは招き入れられるのだ、そう教えられていて、そのことを本当に素朴に素直に信じていたわけです。したがって未亡人である人たちは、今は身元に召された愛する者たちとしばらくの間天と地という別々の場所で過ごさなければいけませんけれども、しかしやがて間もなく主イエスが来てくださって、もう一度すべてのキリスト者の群れ、教会全体が一つに合わされる、そういう約束に励まされ、そのことを信じて教会の人たちと一緒に熱心に祈ってたわけです。教会の信仰の先頭に立って熱心にイエス様がどうかこの私たちの世界を訪れてくださるように、私たちの生活の中にイエス様が再びやってきてくださって、そしてすべてのものがイエス様の弟子として一つの群れに合わされ神様を讃えることができますように、そういうふうに熱心に祈っていました。で、そういう特別な立場に置かれている人として、身寄りのない一人暮らしのやもめたちが教会の中で特別な配慮と尊敬と保護を受けて生活をしていたわけです。で、実はそういうやもめに対して大事にして差し上げる、そのやもめたちへの配慮というのは教会の群れにとってはです、他の何にも勝る大切な技というふうに考えられていました。未亡人たちへの配慮というのは、教会の中ではです、余力があればそれをやってもいいとか、やってもやらなくてもいいというような事柄じゃなくて、もうむしろ教会の生活の中でいつも一番最初に順番としては考えられたことなんです。使徒言行録の6章というところに、そういう様子が実は記されています。エルサレムに最初に生まれた教会の中で、ヘブライ語を話すユダヤ人たちとギリシャ語を話すユダヤ人たちが一緒に生活をしてたんです。ところがヘブライ語を話すユダヤ人たちからギリシャ語を話すユダヤ人たちに苦情が申し立てられた。どういう苦情かっていうと、自分たちの中のやもめである人たち、つまりヘブライ語しか喋れない人たち、ごめんなさい、ギリシャ語しか話せない、ギリシャ語を普通に話す人たちの方からヘブライ語を話す人たちに苦情が申し立てられたんです。そのギリシャ語を主に話すヤモメたちへの援助がおろそかにされている。で、その時に、ペトロたち使徒はどういう判断をしたかというと、自分たちが御言葉への奉仕を、後回しにして食卓の世話に関わるのはふさわしくないと言って、ステファノたち、7人の奉仕者が別に選び出される、そういう記事がありますけど、これ逆から申しますとです、この時まではペトロたち使徒が率先してヤモメたちの世話に当たってたということになるんです。最初の頃の教会っていうのはです、実はこの一人暮らしのやもめ、身寄りのない高齢のやもめたちのお世話というのは、教会の中で説教を語るというのと同じくらい大切なことだというふうに受け止められていたわけです。ただ教会が大きくなって、それがだんだん増えてきたので、ペトロたちだけでは手が回りきれなくなって、新しい奉仕者がそこに建てられていったというのが使徒言行録の6章に記されているわけですね。教会の中でこの高齢のやもめたちへの支援というのは本当に大切な事柄と考えられていました。しかしそうであるだけにです、こういう教会の技というのは、実はそれが麗しい形で実現されなければならないというふうにも考えられてたんです。今日のところでこの手紙を書いているパウロは、こういう支援というのは若いやもめではなくて年長のやもめに対して取り組まれるべきであり、加えてそのやもめたちというのは良い行いで評判のいい人であるべきだ、 そんなことをいろいろと語っています。これは別に若い人を締め出してやろうとか評判のことであれこれ難癖をつけて支えの必要な人たちの支援を減らそうとかそういうことを考えているのではありません。もともと実は最初の頃の教会っていうのはどういうふうに生活してたかっていうと、すべてのメンバーがそれぞれ捧げ物を持ち寄って、そして捧げられたものを必要に応じてみんなが分配してするそれを受け取って生活する、そういうスタイルで教会は営まれてました。ですから生活に賭けのある支援の必要な人っていうのは特別に身寄りのないやもめと呼ばれなくてもある程度の支援を受けることはできたわけです。でただここで身寄りのないやもめという条件がたくさん言われているのは、この人たちは特別に教会から覚えられ重んじられ敬われるべき存在だったためです。つまり、教会の中であの人は身寄りのないやもめなんだって、そういうふうにみんながですその人のことを覚えて、そしてその人が生活しているその生活を見ながら自分たちの生活を整えていくようなところがあったわけです。でその際比較的若い人というのはその候補者から外されました。それはなぜかというと、再婚できる可能性があったためです。で再婚して、キリスト者の家庭を新しく作って子どもたちも生まれてくるならば、その女性は母として家庭の中に場所を得るというふうになります。そして家族とともに生きていって、やがてはまたその新しく生まれた家庭の中で母として家族に看取られながら生活していくことができるようになります。どうしてもみんなが身寄りのない嫁にならなきゃいけないと決まってるわけじゃないんですね。むしろ家庭生活を営むことができて、そしてその中で普通に穏やかに生活していけるならばそれでいい、そんなふうに考えられていたわけです。ですから若いやもめというのは特別に登録するというふうにはまだしない方がいいというふうに言われているわけです。特に覚えられるべきやもめというのは60歳以上である、旧説にそう言われています。で実はここにはこういうふうに書かれているんですが、少し後の時代の教会の中の資料、聖書以外の文書ですけれども、そこを見るとです、この60歳を50歳っていうふうに記している文書があります。ですからこの年齢のことっていうのは絶対的なことっていうんじゃなくて、時代や地域によって少しずつ違っているということがあったようです。で、良い行いで評判のいい人が、教会の中で特に覚えられてやもめに登録されるんだと10節にそう言われています。良い行いで評判の良い人でなければならない。子供を育て上げたとか、旅人を親切にもてなしたとか、聖なる者たちの足を洗ったとか、苦しんでいる人々を助けたとか、あらゆる良い技に励んだものでなければなりませんというふうに言われています。で、これも教会の中でおそらく何度か苦い失敗を繰り返した、そういう経験がここに反映されているのだろうというふうに言われています。で後ろの方を見ると、主が再びおいでになる、その再臨の時を、ね、切に願って祈ってたはずの未亡人が、結婚できるような男性を見つけて、キリストだけを待ち望むというあり方から離れてしまうとか、あるいは生活を支えてもらえるという気安さから方々の家を巡り歩いておしゃべりに夢中になって兄弟姉妹の家庭の秘密まで喋ってしまって、その結果教会の中に広く傷つく人が出てしまったというような失敗談を思わせるようなことが語られています。でそういういくつもの失敗があったので、教会全体の中で覚えられるべき未亡人たちというのは、60歳を超えていて、そして行いがどんなであったかということが問われたのだろうというふうに思います。今日のこの記事の中では、最初の頃の教会の中で教会全体から覚えられ敬愛されていた未亡人たちがいた、そういう消息が語られているわけです。そしてその人たちがやっていた最も大切なことは何かというと、神様の御業が行われますように、そしてイエス様が私たちのもとを訪れてくださって、本当に私たちが 神様の民として完成されますようにってお祈りを捧げることだというふうに言われています。実は今日でもです、私たちに求められている、私たちが行うべき技の最も大切な奉仕というのは祈りであるということがここに語られているのではないか、そう思います。私たちはそれぞれが置かれている社会的状況や立場の制約を受けるという場合があります。何でも自由に思いのままに行動することができない、そういうところもあるんですね。日曜日の午前中に教会は礼拝を捧げますけれども、しかしその礼拝にどうしてもおいでになれない、そういう制約を受ける方だっていらっしゃるだろうと思います。しかしどんな不自由な制約を受けるにしても、あるいはどんなに社会的につましく生活をしなければならないということが起こるとしてもです、しかし与えられてこの地上生きている以上は、その生活の中で神様の御心がこの世界に行われ、御業が発展しますように、そしてどうか私たちが本当にキリスト者として完成され、みんなが神様の民として感謝して賛美する民に迎えられますように、そう祈ることはできるだろうと思います。そしてそれは教会の中では大変に喜ばれ、また必要とされる、そういう技だったんだ、ここにはそういうことが語られているわけです。教会の交わりの中で支えられ、御言葉に慰めと勇気を受けて生きていく、そういう人々がさらに起こされますように、そして信仰というものがただ自分の心の中だけの心の安らぎの事柄としてとどまるんじゃなくて、生活の中にも表され、神様を賛美して力を与えられ、また祈る生活が私たちにも訪れますように、そのように祈りを捧げつつ歩むものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、最初の頃の教会の中でパウロが自分の後のことを託した若い伝道者のテモテに向かって、教会の中のさまざまな世代や性別や、またさまざまな境遇にある人たちにそれぞれ温かく接し、一つの家庭がそこに営まれていくように配慮しながら、みんなが主を共に賛美し、そしてまた私たちを愛してくださる主に支えられて生きていくことができるように配慮するようにと教えた中で、特に夫に先立たれ一人きりでこの世の生活を生きなければならなくされている未亡人たちについて少し詳しく語っている聖書の言葉を聞きました。人ではなくて神様に信頼を置き、また希望を持って主の訪れを待ち望み、教会のために祈る、そのような姉妹たちが教会の歴史の一番初めの頃から絶えず与えられ続けていたことを思わされます。今日も私たちがなおいろいろな制約を受けることがあっても、あなたの御業のために祈り、またそのために仕えるものとして置かれ歩まされていることを感謝いたします。どうぞ私たちもここに言われている身寄りのないやもめと呼ばれている方々を手本としながら、私たち自身の生活をあなたへの祈りの生活として歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが祈ることができるように、あなたは主イエスキリストを私たちのそば近くにお送りくださり、主の十字架の出来事によって私たちがどんなに大変な時も辛く孤独で悲しみの中に閉じ込められる時にも、なおそこに主がおられるというふうにしてくださいました。どうぞよみがえった主がいつも私たちを覆い、 支えてくださっているそのことに慰められ励まされながら、あなたの御業が実現し、そしてすべての人があなたによって支えられる救いの中に導かれることを願いつつ歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。この日もそれぞれの場所で歩んでおられる兄弟方、姉妹方、その一つ一つの生活をあなたはご存知ですから、どうぞその生活をお支えくださいますように、この世にあってあなたに仕えて生きる生活がすべて御心に従って行われ、そして私たちがあなたによって支えられ歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。